新年1月第3聖日であります21日の今朝、今ご一緒に読みました旧約聖書詩編第128編を通して、今朝は牧師夫人のメッセージです。題は祝福の約束です。ではよろしくお願いします。
おはようございます。今年度最後の賛美礼拝を皆さんとお捧げすることができることを感謝します。今年2024年が始まってすぐあのような大震災が起きて、毎日その現地の状況がテレビを通して見させられる今年の初めになっていますけれども、皆様どうでしょうか。すごくいろんなことを考えさせられる、そういう年始めかなと思います。私もあの潰れてしまった家を見るたびに、ああなんて残念なこと、一生かけてやっと気づいた家かもしれないのに、頑丈で、ああここの中でたくさんの家族が楽しい時を過ごしていた、そういうところなのに無残にもぺっちゃんこになって、なんて虚しいんだろうと。先週私たちは詩編の127編を読みましたけれども、主を立てるのでなければ家も町も本当に虚しいというその歌詞を読みましたね。その言葉があの映像を見るたびに私は心の中に浮かびます。ああ虚しいな、一生懸命立ててもこんなで終わってしまうことがあるんだ、残念だな。あそこで暮らしている被災地の人たちはあの現状を見てどう感じたり思ったりしているのだろうと心を彼らに向けるのですけれども、本当のところ何も考えられない、もう頭が真っ白だという、それが皆さんの中にある状況なのかもしれません。私たちは第三者的にあれを見ているので、いろんなことを考えられているのかなとも思います。でも私はこのことを通してたくさんの人たちがいろんなことを考えたり感じ取ったりしているのではないかなとつくづくと思っています。元旦っていうのは今年一年無病息災、家内安全でありますようにと、みんなが宮詣をする、初詣に行くような、そういう時じゃないですか。きっとあの被災された方たちの中にもそれを済ませて帰ってこられた方たちもいたんじゃないかな。そして日本中のたくさんの人たちがそういうのを終えた後であの現実に向かっている、見させられているというところではないかなと思うのです。ああなんかショックだな、暗い年始めだなと思っていた私に、今日のこの詩編28編の御言葉は、あなたはそれ間違っているよと示されました。そういう見方、考え方は私を信じる者の考え方や見方と違うんじゃないか、そういうことを私はまず突きつけられました。なぜか今日の詩編を見てみたいのですけれども、まず最初に幸いなことよって書かれています。あの現実を見ながら何度もここを読んで、幸いなことよって言えますか。悲惨じゃないですか、大変じゃないですかと私の心の中では叫びが起きてきていたのですけれども、その後にこの詩編は何も大変なことが起きない、毎日毎日息災で過ごしている、そのことが素晴らしい、幸いなことじゃないよ、ここで語られていることは、主を恐れ主の道を歩む者は幸いなことよと語られているのです。私は少しこの第一節を読んでショックを受けました。あ、私は 毎日毎日平穏で、何も不快なことが起きなくて、安全平和でみんなが楽しく過ごせていたら幸いだと思っている。だからああいう現実を見ると、なんて無残なんや、ショックや悲しいと思ってしまう。けれども聖書は違う。そういうことは誰にでも起こる。そして揺れ動かないで残っているものはこの地上にはないよ。よく見てごらん。月だって地球だって星だって動いてるじゃないか。いろんな営みの中でこういう地震や津波やそういうものが起きているに過ぎないんだ。私たちはその中で生きているんだから、何も変化が起きないなんてそんなことはありえない。そういう幸せを願っているなら、がっかりしたり失望落胆することにたくさん合うだろう。そうじゃない。幸いなのは揺るがない、そして永遠に存在して全てを支配しておられる主を恐れて主と共に歩むことだよ、とこの一節から私は改めて思い知らされました。ガーンっていう感じですね。そうや、私は目の視点がずれてたな。揺るがないものにしっかりとつながっているということがとても大切なことで、全てのものは与えられていてもやがてなくなってしまう。永遠にとどまり続けてなくならないものなんてないんだということに気づかされるのです。皆さんはどうでしょうか。そしてそれと同時に、この128編は素晴らしいことが書かれています。4節5節6節を見ると、神様が祝福してくださる、祝福されるんだっていうことが語られています。で、改めて私は聖書の最初から見てみると、この作られた世界、それを創造主である神様は祝福しておられるのです。作られた最初の時から神様は祝福して、産めよ増えよ地を満たせとお声をかけてくださっています。ノアの洪水で世界が滅ぼされ、新たにノアたち家族がこの地上で生活を生き物たちと始めた時にも、神様は祝福してと書かれています。神様が人類を救おうとして一人の人アブラハムを選ばれた時にも、アブラハムを祝福して、至る所で神様は祝福して祝福して祝福してと書かれているのです。そうだ、作る主である神様はこの世界を祝福したいと思っていらっしゃる。そして私は見えてないけれども祝福し続けているんじゃないかということに気づかされました。神様はご自身が作られたこの尊い世界、そして非造物である全ての生き物に対して愛を持って祝福しようと願っておられるし、それを成し続けているんだ。そのことを聖書はずっと語ってくれていると思います。ところがどうでしょう、私たちはあの被災地を見て祝福されていると見えるでしょうか。私の毎日の生活の中で、ああ豊かに神様は祝福してくださっていると毎日思っているでしょうか。受け取っているでしょうか。どうでしょう、私は改めて自分の生活を振り返りました。また聖書のお言葉を読み進めていくと、この神様が祝福してくださっている霊として、2節3節にこういうところで祝福がわかるでしょと書かれているのです。自分の手の勤労の実を食べるとき幸せでしょ。家の奥にいる元気ではつらつとして いろんなことをせっせとやっている奥さんを見て、幸せでしょ、にぎやかにガヤガヤガヤガヤ食卓を囲んで、わがままいっぱい言ってるかもしれない生き生きとしている子供たちを見て幸せでしょ。そうでしょうか皆さん。私たちがそのような中にいて幸せと思えるでしょうか。私は考えてみたら、こんな二節にある勤労の実を食べるときに幸せって本当に思ってる？いや、むしろこんなに手に汗して働いたのにこれだけの食べ物かとか、これだけしかないのかとか愚痴っていないだろうか。こんな当たり前やん、こんだけ一生懸命働いたんやからとか思うことの方が多いのではないかな。元気な妻は本当うるさいわって思ったり、子供たちも本当に元気すぎて静かにしてほしいわとか、もっと言うことを聞いてちゃんと私たちの思い通りになってくれたらいいのに、そういうことをこのような中にあって見てしまうものじゃないかなっていうことを示されました。皆さんはどうでしょう。そこで気づかされたのですけれども、豊かに祝福しようとなさっておられて、また主を恐れる者、主の道を歩む者を祝福される神様のその祝福は与えられていても、しっかりと信仰の目を持ってみなければその人のものにはならないんだな。そしてそれを喜んで感謝したり、ああ神様は素晴らしいと見ることはできないんだなということに気づかされるのです。4節5節6節を見てみると、見よ見よ見よと3度も見なさいという言葉が語られています。私たちは見なければならないのです。私たちが暮らしている現実のこの社会の中で、自分の身の回りの生活の中で、神様がどんなに祝福してくださっているのかということを見ることが必要なので、見なければ私たちのものにはならないということに気づきます。もし神様を知っていなければ見ようとすることさえできないと思います。でも神様を知っていたとしても、この信仰の目を持って見なければ、それは私たちのものにはならないのではないでしょうか。私はその時ヘブル書の中にある神様のお言葉を思い出します。ヘブル書の中で神様の言葉はこのように語られているのです。ヘブル書11章の6節を見てみましょう。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと語られています。神様がおるわ、そんなん知ってる。それでは祝福は私たちのうちに届かない、見えないのです。神様の愛を私たちがしっかりと受け止めて、ああ神様は私にとってすごく愛を持って接してくださっている、私を愛して生かしてくださっている方だ、私にとっていつも良いものを満たしてくださるお方なんだと信じることができる人は幸いではないでしょうか。いろいろな場面場面に神様の祝福を見出すことができるのではないでしょうか。勤労の実を食べるとき、ああ私に働く勤労が与えられていること、それも恵みだ。そして働いても働いても実が収穫できないときもあるのに、実が与えられたということも、ああ感謝だ。そしてその実があっても取っていかれたりとかしたら自分の口に入らないかもしれない、 でも私が食べられる、これもああなんて幸せなんだろうって、神様の愛を持ってこの現実を受け入れるとき、この人は本当に幸せだと実感するのではないでしょうか。この3節の中で、あなたの妻はあなたの家の奥にいてって書かれています。これちょっと意味深だなと思うんです。昔の人は奥さんっていうぐらい奥にいて、奥のことを取り仕切っていたから、こういうふうに言われているとも言えるかもしれません。でも私はこのあなたの家の奥にいてという言葉をこのように今回思いました。それは人が、他の人がどうこう見るんじゃない、あなたの知っているあなたの家の奥の姿、そこにあなたの妻や子供たちがいて、あなたにとってこの豊かに実を結ぶブドウの木のようだという表現、オリーブの木のようだという表現はどういうことをイメージしますか。私はもしブドウを作る農家の人が豊かに実を結んでいるブドウの木を見たら、わーって喜ぶんじゃないでしょうか。そしてわー素晴らしい、嬉しいと思うのではないでしょうか。人がどう見るかじゃない、あなたが、あなたのそばに与えてくれている神様が与えられた妻を、子供を、周りにいる人たちを、ああ素晴らしい、嬉しいな、感謝だな、喜びだなと見ることができるなら、それは幸せなことではないでしょうか。改めて私は自分自身を振り返りました。私はああこうやってくれたらいいのに、ああってくれたらいいのにと、自分の思うような通りにならない夫であったり子供であったりするとぐちぐち言っている自分で、けれども神様を恐れ、神様の道を歩んでいるなら、神様は私はあなたに祝福としてこのあなたの家族を与えている、あなたの周りの人たちを置いているんだよと、そのお声を聞くことができるのではないでしょうか。そう私たちは受け取るのではないでしょうか。神様が愛を持って与えてくれたものだ、人だって思うとき、私たちは神様を恐れ、神様を信頼して歩むものであるなら、ぐちぐち言いませんね。むしろ、あ、こんな状況の中でも神様はきっと私に良いものとしてこの家族を、この人たちを与えてくれているんだなと見ていくんではないでしょうか。受け取っていくんではないでしょうか。そういう心になることができたら、その人は一節に言われているように幸いな人ではないでしょうか。同じ与えられている現実でも、信仰の目を持って神様の愛を信頼し、神様がくださっているすべてのものだと信じて受け取っていく人と、そうでない人では全くこの世界は違ってくるのだということを改めて教えられます。私たちはこのように毎週ここに集って神様に向かうとき、神様の御言葉に向かうとき、そのことに気づかされ、そして修正されるのではないでしょうか。あなたたちは私に従っているもの、私に近づいてきている、私と共に生きるものでしょう。誤った道に足を踏み入れてはいけないよ、この道を歩んでいくんですよと、こうやって知らせてくださるのではないでしょうか。今週もこうしてこのように御言葉を通して、あなたの目はしっかりと私の祝福を、私の愛の心を受け取り見ていますかと語ってくださっているのではないかなと思います。神様は確かに聖書を通して、私はこの被造物全体、特に私を信じ受け入れた、私が 使わした救い主であるイエス・キリストを信じ受け入れて、私と共に歩もうとしている一人一人、選ばれたあなたたちを祝福するよ、祝福しているよ、いつも祝福しているよと語ってくださっています。約束です。私たちはこの神様への信仰をフルに使って、毎日の生活のただ中にあって、この祝福を受け取っていく、そのことが大切です。その時私たちは感謝や喜びや心からの褒めたたえる賛美が湧き上がってくるのではないでしょうか。そういう状態こそ幸せなことよと神様がおっしゃってくださる状況なのではないかなと思います。私たちにこの2024年、もしかしたら震災に遭うようなことがあるかもしれません。または命を落とそうようなこと、病気になるようなこと、私の大切なものを失うという、そういうことが襲ってくるかもしれません。でも本当に幸せなのはそういうことが来ないことではなく、神様の愛を信頼して、神様が私のためにいつも良いもので満たしてくださる、祝福しているよという声を聞き続け、受け取り続けるということではないかなと思います。今週も与えられているその信仰を用いて、神様の助け、導き、また御言葉を通してこの道を歩んでいこうと思います。皆さんもぜひそのご一緒にこの道を進んで幸いを得ましょう。お祈りします。天のお父様、ありがとうございます。あなたはすべての被造物を祝福しようと願っておられ、また祝福してくださっている方です。ありがとうございます。私たちはそのことを聖書によって知っています。どうかこれを周りの多くの人に伝え、また私たち自身が信仰を持ってそのことを受け取り証しするものでありますように、今週も私たちと共にあって豊かに用いてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。